るさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。8月は1978年に曽我三好さん、ひとみさん親子が新潟県で、市川修一さん、増本留美子さんが鹿児島県で拉致された月です。曽我ひとみさんは2002年に日本に帰国、その後北朝鮮に残されていた夫と2人の娘さんの帰国も実現し、現在日本で元気に暮らしていらっしゃいます。しかし母親の三好さんはまだ日本への帰国を果たせていません。まだ日本に帰国できていない拉致被害者の方々の一日も早い帰国を求めます。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。今回は7月22日都内にて行われました全拉致被害者を取り戻す緊急国民集会における山谷拉致問題担当大臣の挨拶をお伝えします。
皆様こんばんは。山谷恵理子でございます。激しい怒りと強い寂しさを持ってお集まりくださいまして、そして拉致問題の解決のために日頃お力をいただきまして誠にありがとうございます。長きにわたって閉ざされていた日朝協議の場が、重い扉が開きました。しかし一年経っても結果を出せておりません。先般は北朝鮮から調査に関して今しばらく時間がかかるという連絡がありました。誠に遺憾に思っております。7月9日には家族会、救う会の皆様に外務省と拉致対策本部の方からご説明をさせていただき、家族の皆様から本当につらいお気持ち、戦ってほしいという声をいただき、重く受け止め結果を出すために戦い抜いてまいります。総理からは岸田外務大臣と私の方に北朝鮮から具体的な行動を早急に引き出すための働きかけを強めろというご指示がございました。働きかけを強め、そして今後の対応を判断をしていきたいと思います。日本政府の強い働きかけにより国連に北朝鮮の人権問題と拉致問題を調査する委員会を立ち上げてもらい、昨年2月400ページ近い報告書が出ました。多くの国際機関、また国連の大使、国連関係者がそれを読み、国連の昨年末の総会ではこの解決のために北朝鮮の責任者、国際刑事裁判所に訴追せよという文言も含む強い 決議文が賛成116カ国、反対20カ国で通りました。それを実現させるために、北朝鮮の人権問題、拉致問題の解決、実現させるために、先月6月23日には、ソウルに国連の現地事務所が設立されたところであります。国際社会の国連のこの問題の解決のために連携して結果を出そうという機運はこれまでになく高まっております。日本政府は、安倍内閣は拉致問題の解決最重要最優先課題としております。拉致は北朝鮮による国家犯罪、日本への主権侵害であり、残酷な残酷な人権侵害であります。一日も早く全員被害者を救出、帰国させなければなりません。そのためにありとあらゆることをやってまいります。本日、議連からは要請書をいただきました。今日の国民集会の模様も含め、総理に報告し、また近々与野党の連絡協議会の場も開きたいというふうに考えております。具体的な行動を引き出すためにありとあらゆることをやってまいります。全員の救出のために戦い抜きますので、皆様の一致団結した怒りの心が背中を押していくわけでございますので、どうぞよろしくお願いいたします。
以上、拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。7月31日、北朝鮮の対中姿勢の変化について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
北朝鮮の中国に対する姿勢に変化の兆しが生じていると、それが大変注目されております。7月25日の第4回全国老兵大会に出席した金正恩第一書記は演説を行いましたが、その演説の中で、朝鮮戦争で参戦して北朝鮮を助けてくれた中国の人民志願軍の老兵たちに対しても謝意を示すと、感謝の意を示すということをいたしました。演説の中で、金正恩第一書記は、我々の革命戦争を助けてくれた中国人民志願軍の老兵の同志たちに対しても、崇高な敬意を表しますという、そういうことを言ったわけであります。これは明らかに中国に対して、前向き、積極的、肯定的な評価を示したということになると思います。さらにその2日後になりますが、7月27日には、金正恩第一書記はですね、やはりこの朝鮮戦争の時の参戦してくれた、その犠牲者になっている中国人民志願軍の烈士陵園というものがありますが、そこに花輪を送るということをいたしまして、これもまた朝鮮戦争で助けてくれた中国に対するその感謝の意というものを示すということが伺われたわけであります。このようにここに来て突然と言っていいかもしれませんが、北朝鮮は中国に対して前向きの姿勢を示すようになってきましたが、おそらくその理由というのは、中朝関係を好転させたい。その好転させなければいけない理由というのは、やはり10月10日を意識しているからであろうと考えられます。10月10日は、朝鮮労働党の創建70周年でありますが、この行事というものを金正恩政権は、いわば金正恩時代の本格的な幕開け、始動、スタートとい という、そういうものにしたいと位置づけているようでありますので、創建70周年というのは非常に今重要なイベントを行事になるということですが、まあ、そこに当然北朝鮮は中国の参加、中国の祝賀、中国が祝ってくれるということを望んでいるということが言えると思います。でさらには単に70周年を祝うだけでなく、そこで北朝鮮は党大会、労働党の大会も35年開かれておりませんが、その党大会を開催する可能性も十分に今伺われるところであります。まあ、それは先ほど申し上げましたように、金正恩時代の本格的な幕開けを宣言するといいますか、明らかにするのであれば、党大会を本当に35年ぶりに開催して、将来展望というものを示すということが、いかに大きな意味を持つか、いかにそれが国内的にも大きな意味を持つかということを考えれば、やはり当然のことながら北朝鮮が党大会の開催を狙うということは十分に理解できるわけであります。で、仮に党大会を開催するということになるならば、必ず必要なことは外国からの賓客を招くということであります。特に有党、外国の共産党から祝賀団を招待してですね、祝賀してもらうということが党大会には不可欠なものであります。まあ、すでに北朝鮮は党代表者会というのを2010年、そして2012年に開催をいたしました。この党の代表者会というのは過去の総括、そして将来への展望を示すという意味で、内容的には党大会と同じような意味を持ちます。まあ、実際党大会と党大会の間に開催するものとしてこの党代表者会というのは位置づけられているわけですが、この党代表者会をこの近年2回開いたということはですね、当然その党代表者会のようなものをもう一度開催することは十分にできると。で、そこに外国の賓客を加えれば、これは党大会になるわけですから、当然今年北朝鮮が党大会を意識するということはあり得るであろうと考えられます。で、その場合は、なおさら中国からの参加、祝賀というものが不可欠になります。中国共産党が参加して祝ってくれるのでなければ、党大会の意味はないといいますか、北朝鮮のメンツは立たないと、そういうことになろうかと思いますので、その点で今、北朝鮮が中朝関係の好転を目指した方向に姿勢を変えてきているとするならば、それは決して意外ではないということになると思います。まあ、果たして、それが今後も続いていくかどうかということが、現時点で大変注目されるということになろうかと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて、拉致問題解説です。このコーナーでは、毎回、拉致問題とはどのような問題なのか、解決に向けてどのような取り組みが行われているのかなど、様々な角度からこの問題を解説しています。今回は、拉致被害者お一人お一人の事案のうち、原忠明さんの事案についてご説明します。原忠明さんの事案はどのようなものだったのでしょうか。1980年6月中旬、大阪府に暮らしていた原忠明さんは、北朝鮮工作員シン・グアンスらによって宮崎県の青島海岸に連れ出され、工作船で北朝鮮に拉致されました。当時43歳でした。原さんを拉致したシン・グアンスは、原さんに成り代わって、原さん名義の日本旅券を不正に取得しました。その上、数回にわたって海外に渡航し、海外拠点の設置、対韓国工作などの活動を行っていました。 原さんの事案について、北朝鮮側はどのように説明しているのでしょうか。北朝鮮側は、原さんが1984年に田口八重子さんと結婚したとしています。そして、1986年に病死したとし、2002年9月、原さんの死亡確認書を提出してきました。しかし、北朝鮮側は、この確認書は、当時の日本調査団訪問時に急遽作成したものであることを後になって認めています。他に原さんの死亡を確認する証拠は何ら提示されていません。また、北朝鮮側が主張する原さんと田口さんの結婚についても、帰国した拉致被害者は、田口さんとは1986年7月頃まで同じ招待所にいたが、田口さんと原さんとの結婚の事実はなかったと証言しています。このように、原さんの安否に関する北朝鮮側の説明は信憑性が疑わしく、原さんは1986年に死亡したという北朝鮮側の主張を受け入れることはできません。日本政府と捜査当局は、原忠明さん拉致事件の実行犯である北朝鮮工作員シン・グアンスと共犯者のキム・キルウクの国際手配を行うとともに、北朝鮮に対し身柄引き渡しを要求しています。日本政府は、原忠明さんを含むすべての拉致被害者が生存しているとの前提に立ち、安全確保と即時帰国、真相究明を北朝鮮側に対し強く要求しています。以上、原忠明さんの事案をご説明しました。拉致問題解説でした。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は、拉致被害者、松本京子さんのお兄さん、松本はじめさんからのメッセージです。このメッセージは、本年3月8日に収録したものです。1977年10月、会社員だった松本京子さんは、鳥取県で、自宅近くの編み物教室へ向かう途中に拉致されました。当時29歳でした。それではお聞きください。
京子、兄貴だけど元気にしてますか？今年で38年になりますけども、長い間北朝鮮で不自由な暮らしをさせております。本当に申し訳ないと思っております。何としてでも一日も早く日本に帰れるように、兄貴としても頑張って、家族で力を合わせ、救出のためいろいろなところで講演をしたり、署名活動をしたりしておりますので、これからのことが日本の皆さんに分かっていただける日も来ると思いますので、元気でおってください。そして一日も早く帰ってこれるように、この拉致問題が、こうやって京子が何としてでも帰れるように国民の皆さんに知らせ、そして一日も早く元気に日本に帰ってこれる、そんな日を夢見ながら、私ども家族が、そして親戚が頑張って、さらに頑張って、救出に全力を向けて頑張っております。それまでは大変辛いでしょうけど、頑張ってくじけずに追ってください。そして今日のことはラジオで流れますので、ぜひ聞いてやって、そして、気をつけてまた再会ができるのを楽しみにしております。くじけずに頑張って暮らしてください。そして私ども家族は一生懸命救出運動に取り組んでますので、それまでの辛抱ですから、今しばらく辛抱してください。お願いします。兄貴からでした。
松本京子さん、お聞きいただけましたでしょうか。松本京子さんのお兄さんの松本はじめさんからのメッセージでした。 次は今週の一曲です。今週は1968年のヒット曲、ピンキーとキラーズの恋の季節をお届けします。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて33592-2300 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報を寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数 9950kHz、夜11時30分および夜1時からは周波数9960kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数9950kHz、 夜12時からは周波数9975kHz、 夜12時30分からは周波数9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。